トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は富山市の藤井博久市長です。来年5月に広島で開かれる先進7カ国首脳会議 G7 サミットに伴う教育大臣会合の富山県と石川県との共同開催が決まり、富山市でその会合が開かれます。教育大臣会合への期待やまちづくりなどをめぐっての最近の動きについて藤井市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は富山市の藤井博久市長です。来年富山市で開催が決まった G7 教育大臣会合は、2016年に同じく富山市で開かれた環境大臣会合に続くものです。今回は教育分野での取り組みをはじめ、富山の魅力を世界に発信する機会になるかと思います。まちづくりでの最近の変化、特に富山駅北での動きと合わせ、藤井市長です。まずはですね、 G7 教育大臣会合の富山市での開催が決まりました。
はい、ありがとうございます。2023年ですね、 G7 教育大臣会合、富山県と石川県の両県開催ということになりました。これはもう、日本においては初めてのことなんですね。まずはですね、市民の皆さん、県民の皆さんとともにですね、素直に喜びたいなというふうに思います。とまた先の環境大臣会合ではですね、富山市はですね、環境に対する取り組みも先進都市であるよということも大いにアピールできたわけです。今度はですね、教育大臣会合ということで、はい、富山県そして富山市がですね、今まで子どもたちに対して行ってきた質の高い教育ですね、そして地域ぐるみで学校を盛り上げて子どもたちを育てていくという教育環境の良さ、あるいは質の高い教員がですね、たくさんいますんで、やる気のある、こういう方々がですね、今まで展開してきた富山県富山市の質の高い充実した教育をですね、全世界に発信していければいいなというふうに思っています。
さて、教育大臣会合の時はですね、お見合いになる方にも歩いていただきたいと思います。ブールバールの再整備、徐々に形が見えてきましたね。
そうですね、この9月、30日に一応完成と、第1期が完成したんですけど、これは第2期第3期までありますので、とはいうものですね、その場所ができてですね、いわゆる、ゾーン A と言ってますけど、このコンセプトはにぎわいの空間ということであります。ベンチだとかですね、日よけのタープなんかも設置して、心地いい空間を作っていこうということで、その空間でですね、滞留していただくことによってにぎわいを作っていこうというようなことにしてます。
そしてですね、ブールバール近くで建設中の中規模ホール、これ正式にはオーバードホールの中ホールということに決まったらしいですが、7月1日のオープンが来年の発表されてます。
そうですね、中ホールでありますけど、今ほどおっしゃったようにですね、来年の7月1日に、一応こけら落とすということになっています。オーバードホールのいわゆる今までの大ホールですね、これはですね、客席が2196席あるわけです。オペラだとかですね、本格的なミュージカルにも対応した質の高い公演を今まで行ってきましたけど、開業してから25年をですね、去年迎えまして、市民の皆さんからはですね、ホールが大きすぎて、なかなか使い勝手が悪いという声も一方で聞いてましたんで、ちょうど中ホールはですね、652席と。いうことを、市民目線で活用していただければいいなというふうに考えています。利用される方の創造性はですね、はい、大いに発揮できるホールじゃないかなというふうに期待しています。
その隣接地でですね、民間が整備の商業施設などが入る複合ビル、これ再来年3月の完成で、これね、周辺がにぎわいスポットになりそうですね。
これはですね、中ホールのオープンからやや1年遅れで、オープンするというふうに今伺ってます。1階部分にはですね、レストランや飲食店等も入るというふうに伺ってますし、2階から、上階まではですね、ワーキングスペース、事務所スペース等々が充実してて、最大ですね、そのビルで1000人の従業員さんがですね、働くことになるというふうに聞いておりますんで、また駅北のですね、にぎわい作りの、一角を担っていただけるものかなというふうに期待してます。
そんな駅北でのですね、グリーンスローモビリティの運行社会実験始まってますね。
そうなんですよね。駅北での実験はですね、初めてではないんですけど、これ10月から今回の12月末まで走らせようと思います。はい。従来のバスタイプのやつとですね、ゴルフ場のカートの長いようなやつですね、7人乗りの、大型カートと思っていただければいいですけど、この2種類をですね、同時に走らせてですね、実験してみようかと思います。ゴルフ場のカート型のやつはですね、坂を登る登攀能力もありますので、加えてですね、ヒーターなんかも装備してですね、冬に、どれぐらい快適に乗っていただけるかというような実証実験もしたいなというふうに思ってます。
これが駅北での、ね、高級的な乗り物になるといいんですが。
そうなんですね。そういうことも含めてですね、いろんな可能性を、実験していきたいなと思ってます。
は
い。
駅南に続きですね、変わる駅北から目が離せないですね。
はい、そうですね。
グリーンスローモビリティはゆっくり走る小型の電気バス。これまでも富山駅北や岩瀬、熊野地区で運行社会実験が行われてきました。今回の実験では改めて市中心部での人の移動手段としての有効性が確かめられることになり、この駅北、そして郊外では生活の足として来年度以降の本格運行が期待されます。それからブールバールの再整備では、 FM 富山のアーバンスタジオやオークスカナルパークホテル富山前の第1期ゾーン A にぎわい空間の整備が完了しました。早速この場所で今月23日に民間団体がブールバールカフェ&マルシェ、それに合わせ FM 富山もアーバンスタジオ前でバックオンライブの公開収録を予定しています。トップインタビューいいね富山、ここで藤井市長から皆さんへの1曲目は
アンジェラアキさんの手紙をお願いします。
これは
そうですね、この曲はもう文句なしにいい曲ですよね。誰しもが共感すると思います。
富山市の藤井博久市長に私小山健一がお話を聞いています。まちづくりなどをめぐるこの後の動き、冬にも注目です。今月23日に小学生対象の景観まちづくりワークショップを初めてこれ開催されますね。
そうですね、小学校4年生以上の、方々に参加していただくというまちづくりワークショップでありますけど、子どもの頃からですね、地域の景観の特徴あるいは、良好な景観ということに対して、関心や、感性を育んでもらうということは非常に大事だと考えています。このことからですね、小学校4年生から6年生を対象にして、景観まちづくりワークショップをですね、富山市としては初めてですね、場所はですね、富山駅北のですね、浸水広場を中心に10月23日に、開催することといたしました。
参加者がですね、歩きたくなる楽しい空間をね、3D 都市モデルを使って作り上げてみるということですね。
そうですね、小学生にですね、非常に人気のあるゲームソフトの一つでありますマインクラフトっていうのがあるんですけど、これを使ってですね、今ほどおっしゃったような歩きたくなる楽しい空間作りというものを実際に作り上げてみて、その地域の特徴を生かした、あるいはこれからどんな広場街になってほしいかということも含めてですね、お子さんの、感性、創造性が豊かですので、本当にさまざまな、アイデアが出てくるということを期待しています。
はい。次にですね、ちんどんが富山に帰ってきました。先月の富山祭りに続いて町巡り富山のイベントに参加ですね。
そうですね、ちんどんが富山に帰ってきたのは3年ぶりなんですね。というか今年の春も中止になりましたので、本当に3年ぶりに 形はちょっと違いますけど、チンドンが帰ってきてよかったなというふうに思いました。このチンドンのパフォーマンスですね、富山のファンも、全国のファンもですね、この富山市で開催されるということを心待ちにしておりますし、チンドンマンの方からもですね、はい、3年間富山から遠ざかって、まあ、いますんで、まあ、富山との絆が薄れたら嫌だなというふうな心配の声もですね、我々に寄せられていました、
はい。
今回チンドンマンが、来ていただくことによってですね、彼らのですね、富山を元気づけたいという熱い思いがですね、我々もひしひしと伝わってきましたし、本当にいい機会になったなというふうに思ってます。今回はですね、富山チンドンフェスティバル2022というふうに銘打ってですね、はい、東京と九州の14チームを招聘したわけです、
はい。
まあ、9月に開催された富山祭りとのコラボレーションによって、本当に多くの人たちがチンドンを目にする機会、まあ、小さなお子さんにとってみればですね、初めてチンドンマンを見た方もたくさんいたんじゃないですかね。非常にいい機会になったなというふうに思います。町巡り富山というのは10月末から11月にかけてですね、約1週間富山市内各地で行いますけど、いろんなイベントをですね、連日行うという企画なんですけど、ここにもですね、チンドンマン大阪、愛知、秋田、そして地元富山のチンドンマンがですね、登場する予定になっておりますので、しっかりとまたそのパフォーマンスをですね、皆さん見に来ていただきたいなと思います。まあ、一緒に楽しみたいと思います。
そうですね、
はい。
そしてですね、少し気が早いんですが、9月補正予算に冬の楽しみを見つけました、はい。路面電車を電飾、イルミネーショントラムを実施するという。
そうですね、この富山スノーピアードの運営委員会ではですね、まあ、上昇通りの樹木43本に約6万5000球のですね、はい、イルミネーションを取り付けると、同時にですね、富山駅南口広場にはですね、光のゲートを設置する、また北口駅前広場にはですね、光のツリーを設置するということを伺っています。今回の目玉はですね、もう一つありまして、ホワイトイルミネーションの目玉、イルミネーショントラムですね、電車をですね、ラッピングして走らせるという、この電車がすごく綺麗なデザインなんですね。で、乗って楽しんでいただく、はい、また走ってるのを見て楽しんでいただく、まあ、この電車がですね、街中走りますんで、こういう楽しみも一つ増えたんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、ぜひ冬の楽しみとして、はい、街に足を運んでいただきたいなと思います。
そうですか、
はい。
まあ、冬の富山ですが、イルミネーショントラムが加わってですね、はい、街の彩りが増しそうですね。
そうですね、おしゃれな街になると思います。
この冬の富山スノーピアード、ホワイトイルミネーション富山の目玉の一つになるのが、電球やラッピングで飾られたイルミネーショントラムです。従来のイルミネーションで彩られた樹木やオブジェの中を進むイルミネーショントラム、この冬は1編成の運行だそうですから、それを見つける楽しみもあるかもしれませんね。トップインタビュー、いいね富山、ここで藤井市長からの2曲目です。
映画のスティングから G エンターテイナーをお願いします。
これは
これもですね、痛快な映画、最後はすごいなっていうどんでん返しで終わりますんで、ぜひ映画も見ていただきたいなと思います。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山、富山市の藤井博久市長に小山健一が聞いています。
藤井市長といえば、高校時代はキャッチャー、現在の趣味は草野球ですか。そんな市長らしくですね、富山市民球場アルペンスタジアムでのプロ野球オールスターゲーム開催を目指し、もうすでに市長がトップセールスをしているというニュースが伝わってるんですかね。
早いですね。まさにその通りなんですね。オールスターゲームについてはですね、初の地方開催ということで、26年前ですね、これもアルペンスタジアムにおいてですね、平成8年の7月でしたけど、はい、開催されました。その野球の試合もですね、私も見に行きましたけど、まあ、その今をときめくオールスターですね、非常にやっぱり 見ててワクワクドキドキしましたし、まあ、胸が、ね、踊るような気持ちでいっぱいでありました。オールスターの開催地の決定というのは日本野球機構に委ねられているということでありますので、はい、その日本野球機構を、まあ、訪れてですね、最高責任者の斉藤コミッショナーと面会してですね、富山でぜひやらせていただきたいという熱意を、まあ、伝えたところであります。また富山には本当にご縁のある、読売新聞社ですね、巨人軍の方も訪れましてお願いに上がったというようなことであります。このオールスターゲームというのは大人も大人なりにこう楽しいワクワクしますけど、何と言いましても野球をやってるあるいは野球を見たことのないやっぱり子どもたちがね、一流選手のプレーを見てやっぱりワクワクドキドキする夢がある、自分がもうああいう風になってみたいなと、うん、今順番にですね、スコアボードを LED 化してますし、人工芝を張り替えたりですね、球場施設照明なんかもですね、LED 化したりしてやり替えてますけど、まあ、この計画をしっかりと、まあ、実行していくと、でプロの皆さんがですね、使っていただけるようなやっぱり球場に、再度、まあ、復活させるということも大事ですし、例えばフレッシュオールスターゲームであったところファーム日本選手権というようなものも、来年以降ぜひ誘致してですね、本当のオールスターゲームに向けてですね、着実に準備を進めてまいりたいなというふうに思ってます。
そうですか、はい、アルペンスタジアムでのプロ野球オールスターゲーム、はい、これ開催を待ちたいと思います。
そうですね、ありがとうございます。
トップインタビューいいね富山。
今日は富山市の藤井博久市長にお話を伺ってきました。最初のお話にあった来年5月の G7 広島サミットに合わせ、富山市と金沢市での開催が決まった教育大臣会合に向け、県や富山市にプロジェクトチームができて準備が始まりました。藤井市長は今日の番組でも富山県富山市の質の高い充実した教育を全世界に発信したいと話されましたが、どんな会合になるか、富山市と金沢市の役割分担を含め注目していきたいと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週10月20日木曜日は高岡市の角田裕樹市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。